された教会だったわけですね。で、そこに、まあ、使わされてきたんですけども、日曜日安息を受けて、月曜日も日曜日、月曜日の礼拝で奉仕をして、そして、まあ、月か火か忘れましたけど、出発をしまして、私たちはその妻が臨月だったこともありましてですね、この、まあ、京都に行って26世紀の足跡をたどりながら、京都からずっとですね、三原、そして、博多山本村に行って、そして、他京とかですね、ああいうところを回ってですね、26世紀の足跡をたどって、長崎に来たわけですね。で、21日の土曜日に着きました。荷物はですね、教会の方々が車で運んでくださって、そして、入れてくださったんですね。まあ、先にですね、不動産に鍵をもらって、先に荷物を入れてくださってたんですね。まあ、本当に教会に使わされたって感じだったんですね。そして、まあ、私たちは土曜日の日にやってきたわけであります。で、土曜日にやってきましたらですね、まあ、当然不動産さんに鍵をもらいに行くわけですね。そしたらですね、今でも覚えてますけど、筆屋さんに行ったらですね、暗いんですね。おかしいなと思ってね。で、まあ、叩いたらです、ね、やっとドアを開けてくれたんですけど、開けてくれたっていうか、まあ、開けたんですけども、そしたらですね、中にですね、筆屋さんの、まあ、オーナーですね、その筆屋さんの人がですね、そのソファーにですね、寝てるんですね。二日酔いで寝てました。その前はなんかあったみたいで、二日酔いで寝てたんですね。それで、と思ったんですけど、まあ、起こしまして言ったらですね、鍵をもらえたのかもらえなかったのか忘れましたけども、とにかく、その家の鍵が開かなかったわけですね。あれでですね、入れなかったんですよ、家の前まで来てですね。荷物は中に入れてもらってたんですけども、開いてなかった。だから、どうしようかと思ったので、すぐ近くの、まあ、すぐ鍵屋さんを探しまして、で鍵屋さんに、まあ、飛んできてもらったわけですね。だからちょっとちょっと太めのおじさんでしたけどもね、今でも時々お会いするんですけども、鍵屋さんが来てですね、で、鍵屋さんだからすぐ開けてくれると思ったらですね、この鍵は開かないって言うんですよね。鍵屋さんが、ね。鍵屋さんが開けれないってことはないと思うんですけど、開かないって。だから鍵を壊して新しいのに変えなきゃいけないと言うんですよね。へーと思ってですね。でもね、やはりまあ、一つは分かったこともあるんでしょうけど、すごいビジョンを持ってきてましたね。今でももちろんそのビジョンを持っていますけども、長崎の小さな教会からリバイバル起こるって言葉を信じて、本当に大きな神の働きが、リバイバルが来る。ね、固く信じておりましたので、これぐらいのあったら来なきゃ嘘だなってね。不動産が酔っ払っていようと、鍵が開かなかろうと、鍵屋さんさえ鍵を開けなかろうと、びくともしませんでしたよね。だからそのビジョンを持ってるかどうかっていうのは、ものすごく大きいんですね。で、じゃあもう仕方がない、鍵、新しいのしてくださいって言ったら、ドリルでですね、鍵をブワーッと壊してですね、新しい鍵をつけてくれたんです。そして新しい鍵をもらって、その新しい鍵で入ったわけですね。その新しい鍵をもらってですね、新しい鍵だ、これはリバイバルの鍵だとかですね、言いながらなんか入ったのよく覚えています。何が来ても全部否定的にならないですね。全部肯定的って言いましょうかね。なるわけですね。それはビジョンを持っていたからなんですね。で、皆さんですね、私たちはビジョンを、まあよく夢なんて言われますけど、神にある夢、幻ですね。ビジョンを、神にある夢を、神にある幻を持っている時っていうのはですね、私たちは困難や問題があってきても、立ち向かっていけるんですね。ぜひ、皆さんで自分の人生に対して、また、皆さんの愛する人の人生に対して、神様からのビジョン、神様からの言葉をもらっていただきたいというふうに思います。で、まあ、そうだったんですね。それで、22日の日に初めての礼拝だったんです。でも、何度も話してますけれども、22日の最初の礼拝の日ですね、その、目玉町、ね、だったんですけど、目玉町の家で私たちは礼拝をする予定だったわけですね。9時ぐらいから。それは礼拝なんちゃんとしたね。でもその前に、まず西高の丘に行って、ね、最初の礼拝をしようと。で、それはまあ、教会ってよりも、まあ、教会なんだけど、とにかく最初の礼拝をしようと。で、リバイバル起こることを宣言しようということですね。西高の丘に行ってですね、礼拝することにして、それで朝の5時半に行こうということに決めたわけですよ。ね。で、5時半に行くって決めてですね、そして目覚ましも合わせて、お祈りもして、それで寝たわけですね。そして朝起きたらですね、はっと朝起きたらですね、5時22分だったんです。で、目覚ましから、あそこまでですね、8分間ではいけないんですね。車はすぐ横じゃないですからね。ちょっと、駐車場かなり離れてました。目覚ましって坂の上だったのでね、ちょっと私の家が。それで、もう慌てて着替えてですね、なんかもう、パッパッってやってですね、で、また時を見たんです。で、2、3分はね、少なくとも、まあ、もしかしたら5分か10分経ったかもしれないけど、ね、こう、パッと見たらまだ5時22分だったんですね。と思ったらさ、5月22日だったんですね。これいやでもね、それは神の憐れみとか愛を感じましたね。って見たら5月22日で、で、全部着替えても、全部ね、慌てていこうと思って必死になってバーッと着替えてですね、行くぞと思って、もっぺん時計見たら5月22日だった。 えれって思ってですね、よく見たら時間は4時台だったんですね。だから、その頃から4時台って主に言われてたんですよね。それで、えって思ってですね、でそのおかげでですね、もう目はパッチリされてますから、じゃあ装填しようってことで、夫婦で装填をして、聖書を読んで、そして、西坂の方に行ったんですね。で、その時読んだ聖書の箇所はですね、今日の説教の箇所ではないんですが、このヘブル書だったんですね。ヘブル書のですね、こちらで読みしますけど、10章のところにね、こういう言葉があるんですね。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れることのために必要なのは忍耐です。最初からそう言われたんですね。で、その次に、もうしばらくすれば来るべき方が来られ遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ知りどくなら私の頃は彼を喜ばない。私たちは恐れ知りどいて滅びるものではなく信じて命を保つものですと。この、もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはないっていうのは、主の十字架が約束されているリバイバルの約束のハバクク書の引用なんです。ハバククは遅くなってもそれはまたそれは必ず来るですけど、その言葉の引用がこれだったんですね。だから、そのまさにリバイバルの約束の言葉がその日の朝のディボーションで、まずそれを読んでから西田浜に行ったんですね。すごく私は語りかけを受けました。で、西田浜のおかげでですね、小雨が降ってたんですけど、妻がいましてですね、まあ賛美した後に礼拝でも宣言したんですね。でそのうちですね、ちょっと明るくなってきてですね、で雨がちょっと強くなったこともありまして、妻はですね、なんか雨宿りで橋の方に行ってしまいましてですね。やったんですね。今でもよく覚えてます。そして9時に戻ってきて、やはりしたんです。それがスタートだったんですね。で、まあ、臨月だったこともあって、お腹に赤ちゃんいまして、6月に生まれましたけれども、まあ、そうやって始まった教会であります。で、神様は23年間、本当に守って、導いてくださいました。この街道はですね、その目玉町も、最初の場所と考えれば、5つ目です。まあ、そこはね、準備だから街道とは考えてないので、一番最初の、平野町の街道から考えて、4番目なんですけど、そこも入れたら、まあ、5番目になるわけですけどね。本当に神様は、祝福してくださったと思います。九州中に今、牧師がやる教会がいくつあるのかな ?20 いくつあると思いますけども、集会を入れたら、もう50近くになってきています。宮崎は今、教会一つですけど、集会を7つかやって出してますし、すごいですね、今ね、宮崎教会ね。でも、かなり増えました。そして、北海道にも、今回北海道賛美大会で、一般も、ヤングも、それから、なんだっけ、小学校も全部釧路教会が取ったですね。ね今日、神戸新聞出てますけど、で、そうね。それで、あれは、ダニエル森君で長崎出身ですね。熊本の子ですけど、長崎の進学校に来ましたから、長崎から行ったんですね。で、見越新聞ですいません。脱線しますけど、今回の見越新聞の人っていう欄、ぜひ皆さんご覧ください。下辺のどなたかってことで、もう私も妻もよく出てるので、坂井兄弟に出てもらおうと思ったんですけど、坂井兄弟は FF が自転学で必ず入るので、その時インタビューを受けないといけないので、坂井兄弟じゃなくて坂井夫人にお願いいたしました。今回坂井牧師、奥様ですね、坂井牧師が人の欄で出ておりますので、ぜひね、見越し新聞今日あるかな?なんで来てないんだろう。ね、見ておいていただきたいというふうに思います。で、話を元に申しますけれども、で、始まったんですね。それで、この間にね、海外にも、それから日本中にも、そして、たくさん神様をしてくださいました。本当に感謝をしたいと思います。ただ、ただですね、ただまだ、本番は来ていません。23年間忍耐を持って待ってきたんですけども、これから本格的なリバイバルが形を持って現れますので、これからが本番です。約束の成就を見始めますので、ぜひ皆さんで期待していただきたいと思います。これですね、2面ですね。3面じゃなくて2面の人の欄に、坂井和美牧師って出てますね。ぜひご覧になっててほしいというふうに思います。いつも表に出てこないんですけど、たまにはということでね、書いてたりします。ぜひ読んでいてほしいというふうに思います。はい。それでは、聖書の方に入っていきたいというふうに、思いますけれども。あ、ごめんなさい。もう一つだけ。おとといと昨日ですね、横浜に行ってまいりました。で、横浜に行ってまいりまして、横浜で昼、技能文化会館というところで講演会をしたんですね。そしたら、他教会の人も来ましたし、もう一つは、松葉杖をついたもう、そこそこの男性が来たんですね。それなりのね、年の方が。そして、すごく感動して聞いておられて、最後に聞いたら、佐世保出身の方だったんですね。で、今、横浜にいらっしゃるんですけどね。で、新しい方がね、全く台のこれの枠やってこられまして、なんかへーって思いましたね。で夜は横浜華僑キリスト教会というね、中国人の教会ですけれども、そこでやりまして、去年の12月に行ったんですけど、またってことで行ってやりました。で、非常に祝福された時でしたよね。 華僑の方々の中国語の賛美はとっても素敵でしたね。で、聞きながらですね、ここに龍君を連れてきて歌わしたいなとか思いながらですね、聞いてましたけれども、すごく、だから全くね、福音派の教会だと思うんですけど、すごく交流ができてまして、もう2回行きましたし、で、いつも献金をね、個人にしてくださっていますけれども、なんかいろんな関わりができてきていることを思います。ね、ぜひ皆さんですね、ちょっと今やったら違う動きが始まってきたので、ね、それを覚えてほしいと思います。それで、今日の方に入っていきたいと思いますけれども、今日はマタイの7章の7節と8節、もうすごく有名な御言葉です。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれますという、まあ、皆さんよくご存知の言葉ですけれども、まあ、これは祈りの一番の初歩と言いましょうか、入門とよく言われますけれども、そういうことなんですね。で、求める、あるいは探す、あるいは叩くってことなんですけれども、まあ、祈りはまずそこから始まるんですね。ただですね、私たちは、最初は結構求めたりするんですけれども、しばらく経ってくると、求めることが弱くなることが多いんですね。で、まあ、こんなこと祈ってもとかですね、どうせこれはもうあたはなから祈ってなかったりすることがある。例えば、人のために一生懸命癒しを祈るんですけども、自分の、例えばですね、まあ、秋元清子いましたね、昔、何でしたっけ、足の、水虫じゃなくて、何て言ったっけ、魚の目はね、全く祈らなかったってね。そして、祈ろうとも思わなかったって。で、ある時、ふっと神様に、あなたはそれを祈ってないと言われて、あ、そうだ、祈ってないと思って、それでちょっと真剣に祈ったと。そしたら、あ、癒されちゃってびっくりしたって言ってましたよね。で、結構私たちは、その求めなさいってことはよく知っていて、ですけども、意外と求めてなかったりすることが多いわけですね。で、諦めてしまっていたり、あるいはそんなこと求めてもと思ってしまうことが多いんですね。でも、まず私たちは神様に求め始めることからスタートする必要があるんですね。で、島原に先週行ったんですけれども、島原のコンサートの時ですね、あ、島原の聖火の時ですね、ちょっと前にですね、7回コンサートをしなさいと言われてですね、去年でしたっけね、一昨年でしたっけ、去年ですかね、7回コンサートに行きました。ビジーホールっていうね、最初ビジーホールかと思ったら、ビジーホールって忙しいホール。ユニークな名前でしたけど、なんでビジーホールって付けたかというと、あまりにも商店街が閑散としてきたので、忙しくなるようにという願いを込めて、ビジーホール。すごいおめえ、そういうホールだったんですね。で、そこで7回コンサートをして、結構人が来たんです。現地の人が。1回のコンサートで、現地から10人は必ず来たでしょうね。多い時は20人超えてたと思います。来たんですね。で、リピーターもいたし、すごく反応も良かった。で、そこの人たちもすごく喜んでくれたんですね。ところが、正解に来なかったんですね。来なかったんですね。で、私がある時ですね、島原の被災牧師に言ったんですね、どれぐらいの方をケアしてますかって言ったらですね、2、3人に1週間声かけてますとか言ったんです。あ、それではダメですよって。ね、10人には最低声をかけてくださいねって。コンサートに来た方々には必ず正解の時には声をかけてできたら訪問してくださいって。叩かないとダメですって。そして神に求めないとダメですって言ったんですね。確かに神様が言ったから私たちはコンサートをしたんですけど、それでおしまいじゃなくて、その上で神様にその人たちが教会に来るように、正解に。で、実際正解来た時には訪ねて行って、今度正解ありますから来てくださいねって叩かなきゃいけないんですね。で、それをしてください、10人以上って言ったんですね。で、忠実にされたんですね。そしたら先月の正解ですね、今月じゃなくて先月の正解。いきなりですね、コンサートに来た人たちの中からですね、2人ですね、誰よりも早く会場に来ておられました。それから、昼に変えたおかげで、夜だから来れなかった、クリスチャンでずっとコンサートに来てた人が、来られまして、コンサートに来てたのから3人来たんですね。それ以外にも、伊藤牧師が島原出身で、伊藤牧師の親族の、まあ、家族ですね、家族とか、奥様の家族も、奥様島原なので、家族も来られて、いきなり正解が十数名になったんですね。それまで、二人になったらどうしようと思ってね、誰かに来てもらってたりしてたわけですよね。3人とか4人だったのが、いきなり十数名になったわけですね。そしてですね、今回、先週行ったんですけども、今回ですね、今度はですね、その時ですね、その一人の人が来た方がですね、ちょっと、まあ、本人が公で言ってないので、ちょっと控えますけども、長い間患っていた、ちょっと人にお前に言うのは恥ずかしいような、でも、ちょっと大変な病気だったわけですね。見た目にはわからないんだけど、そうなんですね。で、その人が終わった後に、あんまり言えないんだけど、とか言わないで、そっと教えてくれて、それに乗ってほしいと言われた。で、私はそのご婦人、もう、まあ、私より上かな。 女性の年は分からないから下手なこと怒られる。そのご婦人のためにお祈りしたわけですね。でそれはもうはっきりしまばら弁なんですね。でその方と話をするんですけど、ところどころ分からないんですね。なっちゃうんですけどね。それで、ね、お祈りしたんです。本当にもう現地の人です。とってもいい感じの、まあ、主婦ですね。で、こうお祈りしたんです。そしたらね、ああ、ちょっと良くなったと思いますって帰られたら、今回その方がですね、その方が、コンサートに来た仲間とか、コンサート以外の近所の人とかにいっぱい声かけてくれたの。なんでかって。治っちゃったんですよ。で、その方は求めてきたんですね。ね、ちょっと恥ずかしいんだけど、って言って求めてきたんですよね。で、祈ったんですよね。治っちゃったんです。それなもんだから、本当に治ったからいろんな人に声かけて、でも、その、あ、来たいって言った4人いたんだけど、どうしても後の2人は、ちょっと今日は用事があって来れなかったけど、って、別の人を連れてきたんです。その人は肩と耳が痛かったん。で、は、ね、そして肩と耳が痛かったん。で、その人は連れてこられたん。で、そしてその人は来て、聖火終わった後に、聖火の中でね、たまものの、まあ、セミナーしますから、その中で実践で、被災牧師がまずお祈りした時に、耳の痛みが和らいだんですね。へーってびっくりしておられて、そして聖火終わった後に今度また、耳のね、耳と同時に肩も祈った。で、終わって、祈り終わった後にですね、順番によってみんな祈ったら帰るのに、祈り終わったらですね、誰も帰ってないんですよね。いや、もう終わったから帰っていいんですよって言ったらですね、その人が待っててですね、そこわざわざ来られたんですね。肩が楽になったですって。よかったですねとか言ったんですけど、面白くないかな。肩が楽になりましたって言って、そして喜んで帰ってくれたんですね。で、まあ、来月もまた、他の人連れて行きますって帰ってくれたんですね。これ何だったらね、求めてきたわけですね。いやね、神様のもとに求めに来る人、聖書の中でイエス・キリストのところに求めてきた人は誰も拒まれてないんです。人に求めた時には必ず答えられるとは限りません。私に求められても私のできることとできないことをできないことの方がはるかに多いです。しかし、神様のもとに求めに来る人は、神様は答えられるのです。ですね。で、でも求めに来なければ始まらないんですね。で、久井さんが神様に人々を求め、そして実際に叩かなかったら開かれてこなかったわけですね。7回やって言われた通りして確かに人いっぱいいたのに、それが結ばなかった。でも彼女が初めて神に乗り、踏み出した時に導かれ始めた。いや、今度はその人が人を導き始めたんですね。あれはね、あ、もう島原生が今回も十数名ですよね。それで、って感じですよね。で、恥ずかしいんですけど、前回も今回も私ね、島の時ね、ちょっと人が来てるからかもしれないけど、アタックがきつくてですね、私メッセージがボロボロだったんですよ、正直言って。途中でですね、どうしようと思うぐらいでボロボロだった。これでですね、なんかメッセージ30分ぐらいで終わっちゃってですね、もうなんか、もうすいませんって感じだったんですね。ね。普通は伸びることはあっても、短くなることはあんまないんですけど、いえって感じだったんですね。なのに、前回も今回も、そのミニストリーの時にすごく主が働いた。人々が求めていたから。求めがあるときに神がぐーっと働くんですね。そして、人々に増えてくるんですね。誰かクーラーをしっかり入れて、暑いから。クーラーをしっかり入れて、うんと冷やしてください。暑いから。でですね、で何かというとですね、求めることがあるんですね。で、今日ものすごい基本的なことを言ってるんです。だけど、多くの人が、求めようとしないんですね。願おうとしないんですね。例えば海外派遣とかいうね、死の自由ではもうごく普通にあります。でも花から、私はもう無理。ね、家族があるから、仕事があるから、まあ、ある方はお金はあるけど仕事や家族があるから、ある方はお金がないから、時間はあるけどお金がない。みんなそれぞれいろんなことで、求めることすらしない。一応求めはするけど心は入ってない。あ、神様行けますようにって言いながら、もうどうせ無理よねっていう適当な求めなんです。でも、本気になって神様に求める。人じゃなくて神様に不可能であっても求めるってところをまず始めていただきたいんですね。で、実はですね、私もですね、もう一つあります。インターネットですね。皆さんインターネット今長崎教会のインターネットのアクセス数ご存知でしょうか。一週間のアクセス数ね。1万を超えております。で、つい先日までは2000台から3000いくかいかないかだったんですね。それで1週間でですよ。まあ、多い日に1日500超える日があるんですけど、少ない日は200を割ってしまう日もあったりね。それで結局1週間で2000から3000ぐらいだった。で、殉教正解がある時だけパーンと跳ね上がって4000から 5000行く時もあったわけです。人教世界の伝語だけね。でもほとんどは大体2000から3000ぐらい。だからまああのね、再生不良性貧血はすごくいいんですけども、それぐらいしか見られないわけですね。ところがですね、祈ってたことはずっとあるんですね。毎日1000を超えて1週間で1万を超えるようにって言ってたんです。で、そういうのを言いながらですね、いつかそうなる、いつかそうなると思いながら、いつかそうなるとは思うけれども、すぐには難しいな、何かないと無理やろうな、何かないと無理やろうなと思いながらですね、でもそれをいつも祈ってた。祈ってたんですけど、まだ本気じゃなかった。インターネットの人たちは一生懸命なんですけど、時間がないこともあって、祈りが弱かったんですね。一週間で1時間あるかなかったんだから言ったんですね。インターネット祈祷会を始めてもらって、最低2時間祈ってくださいって、ね。で、2時間祈り始めたんですね。そして、まあ、徹夜でも早晨でもいつも祈ってますけども、それを祈り求め始めたんです。そしたらですね、いきなり跳ね上がったんですね。で、まず最初に5000いくらいになりまして、でその次は9800か900になりまして、ついに1万1000を超えました。でもそれから1万を超えております。で、皆さん、まだね、滞在時間が少ないのでね、今度は滞在時間が長くなるように。ね、来た人が本気でこう、いつ見てるように。で、アンティオキの場合はね、シノジカクリスチャンセンターの本部なので、シノジカの人たちがいっぱい見るわけです。ね、シノジカの人たち見て、他教会も見るわけです。やっぱりシノジカの顔ですからね。で、長崎の特徴はですね、一般が見てるんですね。これね、だからね、だからその代わりまだ滞在時間少ないんです。パッと来て、パッと来ちゃうからね。一般の人が見て、思わずも見て、とどまるようにこれからしないといけない。次のステップある。でも、そこまでまだ祈ってなかった。とにかくアクセスが上に向いて祈ってた。その通りになった。次は、その人たちが必ず1ページ以上見て、何分以上滞在して、引きつけるようにって祈り始めますので、始まります。私、信じています。こう祈り始めますからね。だって祈ってなかったもんね、それは。とにかくアクセスが増えるようにだけしか祈ってなかったら、本当に増えちゃった。ただ、まだ滞在時間少ないですね。で、皆さん、分かる人には分かるんですけど、これはね、奇跡なんですよ。普通そんな風には簡単にはならないんですけどね。でなんですね、祈りっていうのは聞かれるんです。もちろん御心にかなわない祈りはいけませんが、御心はそんなに狭くないんです。多くの人は狭く考えますけど、御心はそんなに狭くないですね。まず祈ってみてください、神様に。諦めないで、こんなことと思わないで。もちろん神様の方がね、心の中にね、その祈りは違うでしょとか、報告をやなさいってこう、促してきたらね、その時はちょっと神様にね、ちゃんとね、聞いてみて、で、言えばいいですね。そうでない限り、もっと大胆に私は求めるべきなんですね。その時に、主はこの祈りを聞いてくださるんですね。で、こう求めていくってことがすごく大切なんですね。で、そのことをね、ぜひ皆さんですね、覚えておいていただきたいというふうには思います。で、もう一つなんですけれども、ここで、求めなさいって書いてあるんですけど、この言葉はですね、あるいは探しなさい、いただきなさいっていうのは、言語では求め続けなさいなんですね。継続を意味しています。つまり、答えられるまで祈りなさい。開かれるまで叩きなさい。見つかるまで探しなさいってことを意味します。で、物が見つかるってこともなんですけど、皆さんの人生における目的とか、そういうことを私たちは真剣に神様に求めていく人なんですね。その時に神様は、答え、ただし、答えられるまで求めなさい。ね、見つかるまで探しなさい。っていうことを神様言ったわけですね。で、ちょっと祈って諦めちゃう人なんですね。でも皆さん、この教会が始まった時ですね、23年前ですね、最初から言われたの。約束物を手に入れるための人なのは忍耐なんだ。なんですね。で、まだ私はリバイバルは受けていません。もうすでに霊的に始まってますよ。現実に、この街道じゃもう全然狭いですね、リバイバルなんて言ったらね。これは本当に人民のための街道ですから。そういう神の働きはまだ見ておりませんね。必ず来るんです。必ず来るんだけど、来るまで私たちは求め続け、まあ、信じてですけどね、あるいは備え続ける、準備し続けないといけないんですね。で、皆さんも、その神様の中にですね、対してですね、その求め、祈り、探しているものがあったら、それを成し続けていくってことがね、必要なんですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、今、長崎だけではなくて、いろんな教会で人が増えるって言われています。それで、回るときによく祈るんですね。先週は、島原がそれっていうのを増えましたし、大村でも、帰ってきて、最近来てなかった人は再び戻ってまいりました。だから確かに神様は人をね、こうね、ゆっくりとですけど、増し加え始めてるんですね。で、長崎教会もね、そこまで来てるなって感じがするんですね。そこまで。でもまだ来てないね、受け取る準備が必要なんだと思うんですね、私たちの場合。 私たちの受け取る準備はですね、ぜひ皆さんですね、それをね、受け取る準備をしていただきたいというふうに思います。で、まあ、今日は求めなさいっていうのはね、そこまでにしておきたいというふうに思います。大事なのは違う説教したんですね。で、その話を少しだけして終わりますね。第一礼拝の方で話したのはヨハネの13章です。足を洗ったところなんですけれども、イエス様が足を、弟子たちの足を洗ったところです。で、ヨハネの13章で、イエス様が弟子の足を洗ったときに、愛を示しましたって書いてあるんですね。で、その愛を示したって言われたときに弟子たちの足を洗ったんですけど、まあ、足を洗うっていうとね、私は大阪出身なんですけど、大阪の名物は、岩おこしと岩さんなんですね。私は小さい時銭湯だったんですね。まあ、都会の方は銭湯って昔よくありましたから、銭湯に行ったん。銭湯に行ったら、入れ墨してた人なんてもう普通にいました。私の小さい頃はね。で、まあ、多かったわけですね。で、メディアとでね、足を洗うって話をしたかったんですけど、ね、足を洗うってのは役度をやめるってのは、新しく、やめるってことですね。綺麗にするって意味ですよね。で、イエス様が足を洗ったってのはどういうことかって言ったら、足っていうのはですね、当時の社会では歩くんです、ほとんど。車とか電車じゃないから。だから、足は汚れるんです。まあ、今でいうホテル、昔でいう、なんていうかね、宿、はたこって言うんでしょうかね。そういうところに着いた時にですね、まずこう、座り、はたこに着くと、ね、誰かがこう、水に、なんでしょうね、たらいかなんかに水を持ってきて、足をこう洗ってくれるわけですね。それはまあ、女中さんって言うんでしょうかね。まあ、どちらかというと、まあ、下船な仕事なんですけど、それを必ずやってくださるんですね。足を洗う。そういうことがあったんですね。で、イエス様が弟子たちに、これ最後の晩餐のところなんですけど、こう、集まって弟子たちに、何をされたかというと、十字架にかかる直前に、おもむろにご自分で上着を脱いで、そしてタオルを持って、弟子たちの足を洗われたんですね。足っていうのは、最も汚れて汚いところなんですね。それ本来あるのは最も下賤な人であることを、イエス様は、彼は主であり、死であったわけだけど、その彼が、その人々の足を洗われたわけなんですね。で、そしてこれを私は模範としてしたから、こう真似をしなさいよって弟子たちが言ったんですけれども、イエス・キリストは、私たちの最も、その汚れた部分、その醜い部分でしょうね、弱い部分、そこを洗ってくださる方なんです。で、普通はですね、これ愛っていう言葉を使われてますけども、イエス様の愛を示されてって書いてますけども、日本人が愛っていう時はね、残念ながらですね、聖書の愛っていうのはないんです、日本には。ギリシャ語ではですね、エロースという言葉とアガペ・フィリアって言葉があるんですけども、新約聖書はギリシャ語で書かれています。で、新約聖書の中にはエロースという言葉は出てきません、一回も。ところが新約聖書が書かれた同じ時代に書かれたギリシャの文献にはエロースという言葉はいくらでも出てくるんです。で、日本人が愛という言葉を使うときはほとんどこっちなんです。だから愛というと誤解がされるんです。でも聖書が言ってる愛はこの足を洗った愛なんです。で、その極めつけは十字架にまで行くわけです。どういうことかって言ったら、普通私たちが誰かを愛してますとか好きっていうときはですね、例えば、私はうちの奥さんはいつも一緒に歌ってますけれども、純子さんはですね、今は随分声がね、よく言えば成熟してまいりました。昔はもっとね、よかったんですけども、何かというとですね、私と結婚したばっかりにね、戦うだとか激しい歌ばっかり歌わされてね、で、そういうタイプ見えるけど、もともとは純子さん癒し系なんです。詩編とか、なんかいろんなそういう文章を朗読しますと、朗読するだけで、聞いてるだけで涙が出てきて、ものすごい心が癒されるんですね。そういうタイプの声だったんです、本当に。ね、声優になりたかった人で。そうですね。で、私はその声を聞きたいがために、しょっちゅう電話してました。声が好きだったわけですよ。わかりますよね。声が好きだったわけですよ。で、みんなそうでしょ？ここがいいからいいわけ。これができるから大事にするわけ。で、それを愛してるっていうふうな言い方をするんですね。そんなのは愛ではありません。聖書が言ってる。それはダメだと言いません。出発点にはなるでしょうけど。で、そういう愛でもし教会が来たら、世の中と一緒なんです。あ、来てくれた。あなたは何ができますか？あ、歌えますか？あ、会計ができますか？あ、ピアノ弾きますか？これができますか？あ、素晴らしい。助かります。やってくださいっていう。もちろんそれは用いられますが、それが中心になったら、教会は命を失うんです。聖書が言ってるのはそうじゃない。 最も弱い醜い汚い部分を、それを洗うのがイエス様のされたことで、その極めつきは十字架なんです。でもちろん私たちにその真似は肉では絶対できませんが、イエス様のその愛を受けて聖霊をいただくと、聖霊は必ずそういうふうに私たちを導いていくんです。一番似てるのは母親でしょうね。母親は子供をね、できるからじゃなくて、できなくても、できない子ほど可愛かったりすることもありますもんね。でもこの場合はですね、ちょっと聖書の言ってる間はちょっと違うとか、なんか言ったら、もう気持ちが動くでしょ。聖書の場合は気持ちが動くても動かなくても、それを選んでいくってことが必要なんですね。愛するには意思と選択が必要なんです。でも好きっていうのは意思や選択じゃなくて感情が動いていくだけなんです。だから感情がなくなったら嫌いなんです。でも愛するってのはそうじゃないですね。だから、例えばうちの奥さんの声がですね、今もまだいい声だと思いますけども、例えばね、声が出なくなって、しわがれようになってね、誠さんとか言ったらですね、えぇーとか思ったとしたらですね、それはヘロスでしかないんです。なんでもないですけど、これが人が来るんですね。教会に来る人たちは、安息を求めてくるわけですね。その時に、できるからって受け取るのならば、世の中はもう溢れてるんです、そんなのは。学校も会社もできれば評価してくれて、できなければアウトなのです。社会では当たり前です。でも教会もそうなってしまったら何も変わらないのです。本当に弱いできないところを受け入れて、それを受け止めていけるのがあるわけですね。で、なんでパウロさんがですね、あんまりラスポートのこと言わないでギフツのこと言うかというとね、ラスポートの人たちはみんな音楽できる人たちですよね。だからね、ね、まあある意味で、あ、できるなって感じですけど、ギフツの連中はですね、カヤノさん別格ですけど、ね、で、カヤノさんも一面諦めたわけじゃないですか。ね、キャリアの人ですから、あの人はね、教師としてキャリアですけど、でも、失敗して諦めた後に花開いたでしょ。で、それ以外のギフツの連中は、パウロ牧師はいつもように、ガラクタっていう、ね、できるぐらいに、ダメだったもんじゃないですか。それを神様が洗って引き上げられたわけですよ。だからしょっちゅう話に出るわけですね。で、教会っていうのは本来そういうところなのです。で、これは賛美だけではなくて、いろんな意味でそうなのです。で、お互いに弱さがあるし、甲斐がある。教会でそれが見えたときにね、それを責め立てる人は、これは聖書も神の愛も何も分かってないのですね。いるんですよ、教会に。でね、クリスチャンホームっていうのを知ってらっしゃいますよ。クリスチャンホームってのは、ね、本来、本当にいいんです。うちクリスチャンホームね。両親が帰ってきたから喋りにくいけど、母が結核になった昔、私は3年生の時に。ね。母が結核になった。で、それまで父はね、契約家だったんですね。厳しい父でした。母が結核になった。あんまり厳しかったから。ね。そしたらですね、コロッと変わって父はですね、1週間に2回か3回はね、日曜日は礼拝行ってましたけど、それ以外の2回か3回はね、お見舞いに行くんです。電車がかかるのに。で、私連れてってくれて、そこでね、キャッチボールして野球を覚えたんですよね。だから私は野球が好きなんで、それまで女の子みたいだったんですね、私ね。給食時間に行くと、しくしく泣き出すの。好き嫌いが激しくて、顔に畑を作っていてですね、で先生が私の言ったのは、かぐや姫って言うんです。月になるとしくしく泣くけど、木原くんは給食の時間になると泣き出すって、信じられないでしょ。本当に、情けない男だったの。ところが、母が結核になって入院したばっかりに母がいない。もう、末っ子で甘えん坊だった母がいないわけですね。で、だから父とキャッチボールをしにね、病院に行ってやったわけですけど。で、野球が私を男にしてくれたんですね。だから野球が好きなんですけども。ね。で、まあ、そうやってやっててですね、その頃はね、母が入院したけどね、家族は一つだったんです。クリスチャンホームっていいですよね。弱い時に、母がね、結核ってのはかなりシビアな病気でしたけど、1年間入院しまして、伝染病だからね、隔離病棟で。その時、家族は一つになったんです。本当に一つでした。幼い頃に、幼くもないから3年4年だから覚えてますよね。だから母が退院してきたんですよね。元気じゃないけど、自宅療養になったわけですね。で、父は一生懸命家事をやっておりましたけど、母が退院してきて、まあ、忙しいでしょ、仕事一生懸命やってるからね。で、ちょうど2人の姉が反抗期に入ったわけだ。二人の姉が反抗期に入って、父は一生懸命仕事して帰ってきたら母は自宅寮で寝てる。家はそんな大きくない。大阪の家は大きくない。ね。なんかもう、こう、一分かからない家もあるのに。30秒でいいかもしれない。ね。だからですね、母が寝てるとですね、やっぱり、移植して帰ってきて、また家事をするのって大変なわけですよね。どうなのかちょっとね、聖書があるでし お互いの弱さをね、入院中は補ってやってたからね、お互いの弱さをね、家族みんなが受け入れ合って、本当に受け入れてたんだから、とってもいい家庭でした。だから帰ってきて、母が寝てるわけですね。まあ、父にしてみたら、私は今男性だから分かりますけどね、疲れて帰ってきて、頭で分かっていても寝られているわけですね。で、やろうと思うと、やっぱり愚痴も出ますよね。でも母も母で私は病気なんだからってことで甘えが出ますよね。そうしだすとですね、お互いの弱いところを受け取らないで、聖書に書いてある、で、あなたが私の足を洗って、いや、お前これの足を洗ってって、お互いの顔の前に汚い足を出し合うわけです。大変なことになるわけですよ、これは。クリスチャンホームは聖書を持ってますから、教会は聖書を持ってるんです。聖書は倫理学的に言って最高の規範なのです。これは学問的に証明できます。これいいですか？聖書は最高の規範なんです。これは宗教云々じゃなくて、この基準は高いんです。で、これを持ってて切れない人はいない。教会とかクリスチャンホームがこの聖書でですね、こうね、お互いを込み始めたらですね、もう皆さん大変なことになります。教会とクリスチャンホームぐらい、もうしんどくて嫌で大変なところはありません。もう新しくて思いますよね。二度と来るまい。で、会社で疲れてるの、学校で疲れてるの、こんなとこまで来て、ひえーと思うわけですね。なぜこんな話かというと、これから人が来るからです。で、病気だった時よかったけど、帰ってきてからそうなったわけですよ。で、二人の姉ちゃんも反抗期、姉ちゃんですいません、お姉さんも反抗期だったから、すごかった。もう砂漠です。荒れ果てました。まあ、両親がいること言いにくいですけどね。それでいろんな問題が起こるわけですね。でもその後に、まあ、母が聖のバプテスマを受けて、また家庭がガーンと変わるんですよね。で、父も母もそれぞれの弱さを知って、それぞれの弱さを受け入れ合って、それで子供が家族もあった時に、また逆転するわけですね。でもね、教会に来ると最初はいいんですよね。でもそのうちだんだん自分の甘えも出てくるわけですよ。人間だから。そりゃそうですよ。家庭だったら甘えるでしょ。で、神の家族だから、本当にここが居心地よくなってくると出てくるんです。で、出てない間、まだ皆さん家庭になりきってないんです。カンボジアのダー君の話をしましたよね。ダー君っていうのは、学校で、シンガポールに行って、学校大学でシンガポールに行った子です。でも学校の先生の方が抜群なんです。どの先生もね、ダー君は素晴らしい。勉強だけじゃない。態度がいい。だからダー君を学校代表でシンガポールに行かせたいって言ってくれて、去年か。本当に行ったんですよ。ね。でも、あれはじゃ嬉しかったわ、やっぱり。ね、本当に言ってくれたんだけど、その電話かかってる時の前田さんの反応はですね、あ、学校からね、学校代表でダー君に返したいって言ったら、ダーですかって言ったんです、最初に。で、まあ、みんな言ってるように、ダーですかって言うから、ダー君ですって言ったね。いや、ダーは個人では反抗的で、もう全然、もうダーですかって、ダーなわけないと思いますかって言ったら、先生怒り出した。違う、個人では知りません、こちらではいいんですかって言って、ね、怒り出したんですね。で、私すぐ分かったんです、それ聞いて。うちの家に8人いますけど、誰とは言いませんが、外面抜群の子がいるわけです。学校でも教会でも彼女のことを悪く言う人、あ、彼女言っちゃった、彼女のことを悪く言う人は誰もいません。いつも笑顔です。で、自分で言ってました。学校ではいつも私笑ってるとか言ってね。で、笑ってるというのは家の中で、はぁ、ね、見せてあげたい。特に母親に対する態度すごいよ。家族だからですよ。それしてるから学校でも教会でもやれるんですよ。で、皆さん、教会来る人たちは、教会が本当に安息の場所になってくると、社会で戦ってるんです。そんな甘くありません。それが職場であっても、最近は残念ながら学校も戦いの場所です。みんな戦ってるんです。で、クリスチャンホームじゃない場合は、家庭が戦いの場合も残念ながらあるんです。そしてここに来て休むわけですよ。で、やっと勝てる、ホッとできて、やつが出てくるわけですよ。いろんな噂が。ね。で、その時にですね、あなた何とか言って、ね、汚い足向けないでパチンとか叩いてですね、やってるですね、大変なことになりますよね。その弱さを受け入れて、洗ったのがイエス様でございます。何クリスチャンなのに、それはどういうことだ、クリスチャンなのに、クリスチャンなのに、クリスチャンなのに、クリスチャンなのにって、牧師なのに、牧師なのに、牧師なのにって、そういう言葉が教会に横行し始めると、教会は成長しませんし、神は嘆かれます。イエス・キリストは誰よりも低くなって、彼だけは崇められていい方だった。彼だけは命令していいお方だった。でも、イエス・キリストは命令もせず、自ら手ぬぐいをまとって、たらいに水を入れて、弟子たちの汚い足を一人洗っていかれたわけです。十字架にかかる前に。そして実際に十字架にかかって、人々の全ての罪と罰を引き受けて、十字架で命を捨てられたわけですね。 で、これが愛なのです。で、面白いんですけどね、それが教会の姿なの。で、お互いにね、それを覚えててください。だから、弱さが出てきたら、え、なんて思わないでね、あ、この人にとってやっと教会が本当に安心の場所になってきたなと思って、それをお互いに受け入れていく。で、自分も弱さが出てしまうでしょうけど、ね、そう、誰かが洗ってくれると思いますね。で、それを、それが、身柄の教会なのです。で、人が増えてくると、それは必ず起こっていくわけですね。で、それをね、ぜひ覚えてほしいんですね。だから、お互いにその足を洗い合うということですね。で、それをしなさいってイエス様が言われたわけですね。で、面白いのは、私がしたんだからそうしなくて、弟子たちが言って、誰よりも偉かった主である方が、これをされたんですね。で、なぜ私が今日お話をしてくれたら、まあ私は長崎で牧師ですから、誰よりも私はそれを神様に求められると思いますし、皆さんもこれから人々が来た時に、皆さん先輩なわけです。ね。まず私たちがそれを整備しておるわけですね。で、肉ではできません。だからさっきの聖書に戻りますが、神に求めるんですね。本当に聖霊の助けをくださいって。愛する力をくださいって。受け入れる力をください。あらゆる力をください。すると、お互いにその弱さを受け止めてあらやっていくわけですね。そうするとね、本当に一週間に一回教会に来てね、重荷を下ろして力を受けれるわけですよ。まあ、今回、お話に行ってきまして、あるご夫妻のお話のカウンセリングを、最初奥様から次はご主人から来ました。で、ちょっといろんな問題があって、非常に厳しいところを今通っておられます。でも、どちらもその家族が回復することを心から願っておられるんですね。ね、本当に神の子を今求めに来ておられるわけですね。で、お互い、で、その時にですね、言ったんですね、まずご主人が聖書から行くと、奥さんの弱さを受け入れなきゃいけませんよって話をしたんですけども、ね、今真剣に神に求めてきてらっしゃるわけですね。で、教会に来て面白かったんで、ね、もうダメだと思ったけど、教会に来てから、なんか希望が出てきて、今、真剣なんですよね、求めてらっしゃるんですね。で、もう壊れてしまうと思って、もう壊れても仕方ないやって投げ出しそうな時に、教会に不思議な形で導かれて来られて、今、その回復に向かって真剣に求めてらっしゃる。ちょっと真剣でしたね。で、男性の方はもう私はちょっと上の方で、もう社会のバリバリなんです。ね。ね、かなりこう、社会的に立場のある方ですよね。でも家庭がそういう状況だったんで、その中で神求めてこられたわけですよね。で、なんですね、お互いが足を洗うことをぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。教会は今日は23年目で、これからいよいよ、具体的にですね、人々が増し加わってくると思います。で、その時にお互いがそのお互いのその弱い部分、あるいは汚れた部分を受け入れていくということをですね、ぜひ学んでいただきたいというふうに神様から力をいただいてね、やっていただければと思います。そしてそのために元に戻ります。求める、神様に本当に求めて、神様からその力をいただいて進んでいきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちは、この、簡単に諦めたり、あるいはもう最初から、もういいやと思ってしまって求めないことは結構多いような気がいたします。一人一人がもっと大胆に、もっと神様に諦めないで求めることができるように、またこれから人々が間違いなく増し加わっていきますが、その時にお互いにその弱さや甲斐があると思いますが、それを本当に受け入れていく、受け止めていく力を主からいただいて、教会が本当に安息の場所となっていけれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。本当にあなたの皆を褒めたたえます。あなたの皆を賛美いたします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが手に届きませんので、悔やみの時を持ちたいと思います。主はやれました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のことでも、家族や家のことでも、健康のことでも、経済のことでも、学業でも、仕事でも、どんなことも結構です。天の父様、一人一人に願いを与え、求めを与え、そしてその求めと願いに応えてください。体を癒し、心を癒し、手を癒してください。イエス・キリストの名を命ずる。癒せる。耳をイエス様って命ずる。完全に治れ。喉の痛み、イエス様って命ずる。癒されよ。偶像礼拝、この月に下げられるロダリオから来る汚れた霊的な力と縛りを完全に打ち砕く。イエス・キリストの名によって、 思いを守りなさい。思いの中に来ている思いはあなたは自分の思いと思っていますが、その思いの中にサタンの思い、また同時に神からの思いもやっていきます。この思いを守りなさい、あなたの思いを守りなさい。守る方法は御言葉に触れることです。神の言葉に触れるとき、あなたの思いを守られると称されます。膝の調子が悪い方は膝に触れてください。イエス様って言うんです。膝を癒されよ。ちょっと不眠になりかけている人がいらっしゃいます。不眠を完全に癒してください。夜熟睡できるように、不眠の霊をその人の力せ、今晩からその方が熟睡できるように、熟睡できるようにしてください。なんか目的が分からなくなった。一生懸命やってきたんですね。お仕事なのか勉強なのか、とにかくやってきた。でもなんかもう目的が分からなくなった。なんかただやってることに、一生懸命やってきてますけど、ただやってることに、なんかもう嫌気とは言いませんけど、なんかこう、このままやっていってどうなるんだろう、だからどうなんだろうっていう感じになってきております。神に聞きなさい。主は言われます。私に聞きなさい。私はあなたの目的、あなたの存在の目的、あなたの人生に対する目的と計画を語りたいと思っています。今までそんなことあんまり考えなかったあなたは、すごく今それを思い始めているのは私が導きました。あなたは私に聞きなさい。私があなたの人生に対する計画と目的をはっきりと示そう。それがあなたの心の内にビジョンですけど、このビジョンが与えられるとき、あなたの人生に今までなかった神の計画が開かれ、導かれてくると主は仰られます。何かこれ本気で求めなさい。私ははっきり語ろう。でそれを今することはあなたの人生にとって非常に大きな節目となると主は言います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。人々の体と心と霊に触れ、また家庭に触れ、職場に、また学校において、あなたの豊かな勝利と栄光を表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎながら悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご塩までも、豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。
感謝します。シフォームスの方は開きください。この後、各クラスが行われます。ミニストリー、信頼会社クラス、洗礼準備クラス、成長クラス、そして、英語で聖書を学ぼうとですね、ありますので、ぜひご参加ください。また、1時からは、有限者学校が行われますので、こちらの方にもご参加ください。2番、本日6時より、長崎県田物特別特訓の時をお持ちいたします。どなたでも参加できますので、ぜひお越しください。